皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は長老のリーダーシップです。長老という言葉はですね、日本以外の国でも各国語でこれ使われております。今のリーダーの前のリーダーということですね。で、実はその長老のリーダーシップというのはですね、前からあるんです。特にアメリカの先住民の研究をしている人たちがですね、そういうのをこう体系化してまとめたものもあります。普通のリーダー、言ってみれば村長のリーダーシップですね。その上にですね、長老のリーダーシップってなんですね。これがこう面白いんですね。例えばその何が正しいかを決めることがリーダーシップだというふうに言われますが、実はその上のリーダーシップが長老のリーダーシップなんです。たとえ間違ってるっていうことがあってもですね、それをあえてやらせてみて、でうまくいかない、だからその分かるっていう話があるんですね。例えばそのなぜ年寄りが嫌われるかって話をするとですね、その何でも頭ごなしにこれあれはやっちゃダメとか、これはやるなとか、あるいはこれをせいとか言うわけですね。で、若い人はそれなぜだかよくわからないんですよね。で、実際にそのやってるとですね、確かに年寄りの言う通りうまくいくこともあるんですが、鬱陶しいことのが多いんですね。だからですね、言ってみればその歴史の知恵とかですね、年寄りの話をみんな聞かなくなる。だからますますですね、物事は悪い方向に行くということは世の中多いんですね。で、ですからそれはですね、若い人に聞く耳を持たない、年寄りの聞く耳を持たない若い人が悪いと、言う人も多いんですが、いやそんなもんでもないんですね。若い人はやっぱり元気よくやってるんですからね、分かんないものは分かんないんで。ですから長老のリーダーシップっていうのはですね、リーダーを育てるためのリーダーシップみたいなものなんです。何が正しいかではなくて、やっぱりこのみんながですね、それでどんなふうに成長するんだろうか、今のこの置かれた状況の中でどのようにみんながこの生きていくことができるんだろうか、そういうことをこう考えるわけですね。同じことには私政治もあると思うんですね。やっぱ大衆はですね、常に正しいかっていう議論がそうですね。私はですね、昔からそんなことありえないとずっと思っていたんです。昔役所にもね、なんか研究員でいたことありますし、調査員からいたことありますし、アメリカの会社でもこう働いたことあるんですが、ああいう世界はですね、もう大衆はバカだという前提で全部組み立てられてるんですね。大衆はバカなんだからですね、それは全部教えてやらなきゃいかんねよという前提で全てが成り立っているんです。でも実際に言ってみるとですね、どっちがバカなんだって話が世の中多いんですね。役所と一般庶民とですね、役所のですね、なんとかその経済産業、局ってありますよね。あの産業局というのは通産省の昔のね、あの人とですね、中小企業の親父とですね、どっちがですね、賢明かつ、それは間違いなく中小企業の親父の方が賢明ですわね、これ。で、それからじゃあね、アメリカのそういうですね、すごい金融やってる連中が賢明かったらね、今のサブプライムを見りゃ分かる通りですね、これ以上の危険なバカはいないってなもんですよね。ですからね、あれ違うんですよね。実際そういう場に行ってみると、大衆はバカだからね、その賢い人間がその動かさなきゃいけないなんて言ってるんだけど、知っても賢くないこと多いのね。大体その賢い云々っていうこの議論のしてる範囲がすごく狭いんですよね。ですからその原子力の問題でも全部そうですけども、なんかその自分たちの非常に狭い範囲で考えた政策を人々に押し付けるためにですね、デモゴークみたいなことまでやらかしかねないのがね、いわゆるなんかね、その政治エリートと言われる人たちの姿なんですね。で、しかしだからね、私もこうある時からふと考えましてですね、いやこれ違うぞと。世の中のこのリーダーシップの本質論を見るとですね、この長老のリーダーシップってのは昔からちゃんとありますから、やっぱりですね、人々は成長し、それから学習するためにはですね、この失敗っていうのはどうしても必要なんですね。で、本当にですね、これがですね、これをやったらおしまいっていう時はですね、それはなんか行動しなければいけないんですが、もう大抵のところ、もう 99% までうまくいかないことぐらいならですね、それやらせてみるんですね。99% うまくいかなくて、もうダメだっていうところでね、なんとかなるぐらいのことをやらないとね、人はわからないことが多い。大衆は特にわからないことが多い。つまりね、そのリーダーから見てですね、そのなんかよくわかんないでいる村の人たちはですね、99% うまくいかないところまで来ないと立ち上がらないと。そういう話よくあります。村おこしなんかそうですよね。 中途半端に村が栄えてるとですね、村おこしなんか誰もやろうとしません。町の改革なんかも誰もやろうとしません。だからね、もう本当にこれ以上人が減ったらね、全員でこの山を下りなきゃならないというぐらいまで来るとですね、わあ、これは大変だと。やっぱね、なんかやろうって話になるわけですね。世の中大体そんなもんなんですね。ですから国家単位で考えたってですね、要するに、まあ、大衆と言われる人たちを仮に想定するならばですね、まあ、普通に暮らしている人たちですね、まあ、そういう人たちがですね、まあ、普段何気なく暮らしているわけですよ。で、それが、まあ、そういう人たちがですね、まあ、本気で何かしようと思う時ってのはやっぱり危機になった時ですよね。ですからこの長老のリーダーシップってのはですね、あえてギアを危機に入れるんです。危機になることを分かってて、あえてそこにギア入れていくんですね。で、その時にやっぱりね、リーダーを育て、そして人々を育てていくんですね。ですから実際にこれはベティン先生のリーダーシップの本にもちゃんと書いてありますけども、リーダーは小さな危機を上手に利用しなければならないって書いてあるんですね。小さな危機を上手に利用するって非常に重要なことでありましてですね、大きな危機になるまでほっとくとです、本当の大きな危機になります。でも小さな危機をですね、それで何もしなかったらいずれまた大きな問題が起きてくるんですね。ですから小さな危機を利用して、むしろそれをある程度予見しておいて、だから大変だったでしょうというふうにみんなで言って、で、みんながやっぱそうですねと分かった、そこからね、物事を変え始めます。ですからこれをね、もう本当にですね、言ってみれば絶対いらっしゃいけないですね、なんか水みたいに考えといて世の中をね、だから何もしないでね、言われた通りやったらいいなんて言ったらね、これは刑務所の生活みたいになっちゃうんだね。働いてる人も、生活してる人もみんなで、ね、つまんなくなっちゃうしですね。で、面倒見てる方はね、昔の社会主義国と同じようにね、面倒見きれなくなるんですよね。だからね、やっぱある程度ですね、この冷たい風も当ててですね、やっていかなきゃいけないんで、そういう意味ではこの、大衆はですね、賢い、やっぱ賢いんですね、常に賢いんですね。だから常に学ぶわけですよね。だからそういう意味で言いましたら、長老のリーダーシップっていうのは、まあ、なかなか非常にレベルが高いものでありましてですね、やっぱりそのみんながですね、こう学びながら、で、いろんな危機をですね、まあ、経験しながら、実体験としてですね、成長していく、それをね、リードするのがね、長老のリーダーシップなんです。本来、政治、あるいはですね、大国の運営なんてのは、もう典型的に長老のリーダーシップでやらないとうまくいかないものなんです。非常に少人数のですね、チームワークが固いですね、少人数の組織でありましたら、まあ、善悪をきっちり分けてね、こうやろうっていう形のリーダーシップでもね、十分機能するんですけども、まあ、この価値観がこうバラバラであると。そうそう、価値観がね、整った組織であればね、普通のリーダーシップでもいいんですが、価値観がバラバラの人たちのリーダーシップってありますよね。まあ、町内会なんかそうですね、国家の運営がそうです。大体において政治っていうのはですね、価値観がバラバラの人たちを集めていろんなことをやりますから、まあ、通常の組織のリーダーシップではね、通用しないことが結構多いんですね。で、そうなった時こそまさにね、この長老のリーダーシップっているんです。で、すなわちですね、ある程度こう先をこう見ていてですね、どんなところに石が落ちて、どの石につまずきそうかってことを想定しておいてですね、つまずいたらですね、こける前にですね、ちゃんと手を差し伸べてですね、まあこれ危ないでしょと、だからこうした方がいいんじゃないですかつってですね、みんなに考え直してもらうわけですね。これがやっぱりね、政治の要領ですよね。価値観を合わせるってことができない世界で、なんかやろうとしたら、体験から学ぶ以外に方法がないんですね。で、ですから、まあそういう意味で言いましたらですね、この長老のリーダーシップっていうものが、やっぱり政治から消えていくとですね、やっぱり国家は衰退するなと私なんか思うんですね。だからこの大衆がバカだとかなんか言う人たちがね、こう政治を担っちゃいますとですね、いやー、それはね、動かないですよ。両方とも動かなくなりますよ。国民は言うこと聞かないしですね、で、統治している側と自分たちを思っている人たちはね、自分の言ってること誰も聞いてくれませんから、双方がですね、やっぱり不適されてですね、政治そのものが衰退していきますね。だから例えばテレビだとかなんかね、番組あるじゃないですか、最近出ませんけども、昔よく出てた頃なんかね、いつもびっくりしたんですけどね、楽屋でみんな全然違うこと喋ってるんですよ、あれ。本番中に喋ること全然違うこと楽屋で喋ってて、おおと思いますよね。やっぱなんかね、商売でやってるんですよ。商売でやってますから、まあこういうこと喋ろうってみんな思ってんだね。で、お互いなんかね、商売仲間同士がね、いや、これはこうでしょうな、ああでしょうな、とかなんかね、楽屋で喋ってるんですよね。と思いましてね。で、そこにあるね、発想は全部そうです。大衆はバカだからね、こう言わなきゃダメなんだっていうね、発想で満ち満ちてるんですね。あれはなんかね、自分でじゃあその大衆の一人となってですね、会社員やったりね、会社の一つでも経営してみりゃね、そんなもんじゃないってことはね、よくわかるんですがね、だいたいそういうことを言う人に限ってですね、このみんなと一緒に同じ目線でいろんなところで仕事をするね、バイタリティとかね、やっぱ努力をしないんですね。バイタリティなし、努力してないんですね。 ああ、これいかんなとこう思うんですが、さて、その今のこの政治ですよね、自民党も民主党もですね、この長老のリーダーシップってないんじゃないんですか、この政策を売ろうとしてますよね、まあ、政策売るのは悪いと言いませんけども、それじゃあね、政治はできんのですよ。結局ね、この政策にイエスかノーかって話ですよ。まあ、イエス、ノーはありますよ。民主主義ですから。でもね、じゃあノーって言った人はどうすんのと。ね、ノーった人はね、もう知らんと。どっか行けということができるのが普通の組織でしょ。普通の組織ならですね、おかしいと思ったら、ね、違うと思ったら、クビにするって方法があるし、本人辞めるって方法がありますよ。でもね、国はそれができるのですよ。地域に住んでるとか国に住んでるっていうのは、今のその時の価値観で合わないからといって、クビにするってことはできないわけですね。で、そうなってきたらね、できることはただ一つ、説得することなんですよ。説得するっていうのも、口で説得するのは簡単なんですが、で、そんなに機能が高いわけじゃないんですね、口での説得っていうのは。じゃあ今度はね、話聞くっていう方法があります。言ってダメなら、押してダメなら引いてみろで、言って分かってくれなかったら、その話を十分に聞くって方法があります。まあ、これでも、これやりますとね、結構それなりにですね、皆さん分かってくれるんですけども、しかしそれでもですね、やっぱりね、分からないものは分かりません。誰もなんか体験してないことも多いですから、そうなるとやっぱりですね、本当にそういう政治的な状況の中で人々を動かすのは、長老のリーダーシップなんです。要するにみんなで体験してですね、まあ、99%の失敗ぐらいまではみんなでですね、それ経験して、そこから立ち直りますとですね、やっぱりみんなわかるし、まあ、歴史が変わるようなですね、新しい局面を持つことができるんですね。やっぱそういう人をですね、上に持ってこないとね、無理ですよ。あんなね、小賢しいね、政策売り物して、これでね、支持率がね、上がった下がったなんてはね、まあ言ってみれば民間企業で言えば課長さん級ですよね。課長さん級のものの考え方でね、そんなもんで国民がついていくはずもないしですね、国家の統治なんかできるはずがないんですね。やっぱそういうことはやっぱ全然やっぱりこの考えてないっていうかね、想像もつかない人が増えたと思いますね。今ではあまりありませんけど、昔よくですね、東京の勉強会なんかでね、その国会議員の人たち、代議士の人たちとよく会いましたけどね、大体ね、会う前はなんか期待していくんですがね、終わるとね、ほんとがっかりするんですよね。あれは不思議でしたね。なんかすっかりがっかりするんですね。なんであんな感じなんだろうなと思ってね、何党とかあんま関係ないですよね。だからまあ、すごい人も中にいるんですよ。でもそれで結構ね、ほんといろんな苦労した人たちで、政治家にもまあいろんな苦労した政治家いますから、そういう方はね、なんか聞いててもね、話してもね、ああ、これはすごいなと思うんですがね、今言ったそのがっかりするのは大体若いのね、元気いいんですね。元気よくて若い人たちはね、いやまあ、人の話聞く力もないしね、99%の失敗まで行ってから折り返すようなね、懐の深さ、長老のリーダーシップとはね、かけ離れてますよね。まあなんか本当にね、そういう人たちがこう頭に来ちゃったんで、これはやっぱりね、全部作り直しをしないとダメだと思います。で、その長老のリーダーシップがこうね、上手に機能する、本当に本質的に機能するときってのはやっぱり危機的な状況のときなんですよね。普段はあんま関係ないんですね。普段は長老なんかヒルアンドンで全然問題なくて、普段の仕事をみんな若い人がやってるわけですから、で、それが機能しなくなった時にですね、いよいよ長老のリーダーシップが出てきます。だから例えばですね、まあ、インドってのは非常に大きな大国、大きな国ですね、大国で、インドのビバウさん、インドセンターのね、この対談にも出てくださいましたけども、ビバウさんはインドには危機がなかったと言いましたもんね。だからなんかとりあえずですね、皆さん生活ができればこういいんでしょ？豊かだから生活ができると。それ以上のものを求めないと政治もですね、まあ言ってみればね、皆さんに勉強してもらったら、そんなことがないわけですよね。みんなその政治が何だろうが自分たちで好きなように暮らしてるわけですから、まあその中でいかにですね、自分たちの支配を確立させて、まあ言ってみれば金を取るかですよね。制覇するかですよ。覇道の世界ですから、いかに制覇して覇権を握るかが勝負になってきますから、そして覇権を握ったら、いかにそれを取られないようにするかですね。まあだから、そういう政治ってあるわけですね。それがだから今こうあるようなですね、まあこのリーダーシップなんじゃないですか。政治家の若い政治家なんか考えてるリーダーシップっていうのは、まあ人々はですね、何もせんでですね、自分のことしか考えてないから、これ上手にですね、まあその飴と鞭でですね、上手に操って、で自分たちの支配を確立させて、同時によそから倒されないようにすると。まあ、こういう哲学のもとでみんなやってる連中じゃないかなってこう見ててこう思うんですね。で、まあ普段はですね、まあそれでもね、まあ動いていくんですよ。みんなそれぞれね、生活ができればね。 しかしね、日本という国はそのビューバーさんも言ってましたけども、たびたび危機に襲われてるんですね。まあ、大和朝廷ができた頃も、まあ、大和王権って今言いますかね、あれができた頃もそうでしょうし、平安京の都がですね、打ち捨てられた時もそうですね、それから応仁の乱の時もそうですね、それから江戸幕府が崩壊した時もそうだし、それから昭和の戦争で負けた時もそうですね、ものすごいそのアイデンティティクライシスに見舞われます。で、人々はですね、やっぱりその自分の力だけでは生きていくことできない、共同体としても生きていくことができない、やっぱり国を何とかしなきゃならないという、まあ、言ってみれば島国独特のその状況にこう追い込まれるわけですね。やっぱ島国ですから、そう簡単にこう移動もできないわけですね。民族大移動みたいなことはなかなか難しい。ですから、どうしてもその地域で生きていくためには、中央の政情を何とかしないとみんな生きられない状態なんですね。まあ、そうやってなんかやってるのが、その、まあ、島なんかにあるようなね、政治なんだろうと思うんですが、まあ、そうなってくると、ますますこの長老のリーダーシップっていうのはね、大事だと思います。実際に遠山郷とかこう行きますとですね、あそこではもう60歳を過ぎないとですね、一人前扱いにならないですね。で、本当に村の長老って言いますかね、まあ、ネギ様って言いますかね、神主さんですね、まあ、そういう本当に最後出てくる人って、やっぱ70後半から80超えてる人って結構多いんですよね。あ、すごいなと思いましてね。で、じゃあそれ別に年取ってるからですね、どうかっていうこと関係なくて、やっぱり年取ってる人がですね、やっぱり実力もあるし、経験もあるし、やっぱりね、判断も的確なんですよね。いや、ですから、あれやっぱ若い人もですね、これはね、よく勉強しなきゃいかんと、ああいうね、お年寄りから学ばなきゃいかんというふうに自然にみんな思うんだろうと思うんですね。だから、ああいうところのリーダーシップを見てると、典型的にですね、長老のリーダーシップみたいなものがありますね。あえて上を口を出さんといてですね、まあ、最後のところだけこう、なんとかしようというような部分はね、よく見てて非常に感じますね。ですから、まあそうやってこう次のリーダーを育てていくんですね。ですから、遠山の下野祭りはもう1000年ぐらい続いている祭りですけども、まあ、やっぱりそうやって1000年も続く祭りをやっているその町っていうのはですね、まあ、そういうなんかリーダーシップにもね、やっぱり一つ特徴があるなということをね、つくづく感じるんですね。まあ、ですから日本もですね、探せばいるんですよ。私はですからね、その日本は本当にこれから危機がますます深刻になってきますから、だからやっぱり新しいリーダーがね、出てくる時だと思います。で、出てきやすい環境を作るべきだと思うんですね。やっぱりね、日本再生ですよ、もうこうなりましたらね。日本再生で、やっぱりこのみんなの力を合わせてね、それこそ100人委員会ってありましたよね、昔。あれ、チャーチューでしたっけ？よく覚えてないや。誰かやりましたよね、100人委員会って作って。有志でね、こうや、志が高くて仕事ができる人は100人ぐらい集めましてですね、で、どうしようかって考えて、いろいろ手打ってったんですよね。まあ、できることを何度もやってみようという世界ですよ。そういうふうにやらなきゃダメだと思いますよ。だからもう、形の上ではね、もう政治で、まあ、政治家いますから、あれも職業でやってるんですからね、失業すると大変なんでしょうから、そう簡単に乗っきませんわね、あれ。あれで飯食ってるんですから。まあ、だからそれはまあ、ちょっとね、後回しで置いといてですね、本当にその、志が高くて仕事できる人を集めてこないと、来年いよいよ回らなくなると思いますよ。で、やっぱりその中で最後はですね、この長老のリーダーシップをもう一回ね、日本は再建しないといけませんね。だからいろんな苦労をですね、これからどんどん積んでいって、まあ、そういう人たちがその長老のリーダーシップみたいなものを発揮しながらね、若い人を育てていくというふうにしないとダメだと思います。政治っていうのはですね、理屈には動かない部分があるんですね。やっぱりこの政治家の後ろ姿をみんなが見て真似をするんです。これは親子関係もそうですね。子供は親の言うことを聞いて育つんじゃなくて、親のやってることを見て育つんですよね。政治は全く同じなんです。この長老がですね、堕落しますとですね、みんなそれ見て堕落するんです。村中が堕落するんですね。だからね、まあ、だから国中も堕落するわけですよ。だから政治家って言いますかね、特に長老の人たちのね、行動ってすごく大事で、この一番上の尊敬されている人の行動がですね、やっぱり非常に重要になってきます。ですから政治なんかもですね、そこからまず直さないといけませんね。裏表があればね、全然ダメなんで、裏表がなきゃ暮らせないっていう人いるんですが、だったら政治のシステムを変えればいいんですね。非常にそれはね、大事なことなんだろうと私はこう思います。ですからこの長老のリーダーシップっていうことをね、その長老を例えば天と見てもいいですよね。まあ、天が長老だと思えばね、話本当に早いわけで、我々がもしですね、まだ天から見放されていないならばですね、天という長老のリーダーシップによって我々は今ですね、99%の危機のところまでこれからどんどん追い込められていくんでしょうね。まあ今結構進行してますが、まあこんなもんじゃ済まないでしょう。来年になりますとね。でもその中でやっぱり何か感じることができるかどうかですね。 そして次を担える人をね、表出せるかどうかですよね。やっぱりそれがね、日本再生の第一歩だと思いますよ。とにかく、そしてね、日本はね、再生します。過去の歴史を見てもですね、何度もこういう危機を乗り越えてきました。逆にね、危機があると我が国動くんです。ですから、早く動くんです。世界に比べると非常にテンポが速いです、日本の動き方はね。ですから、そういう意味で、我々はあんまり決して悲観してはいけないですね。やっぱその危機がいよいよとなった時がね、正念場でございますから、まあ、それまでまあ昼寝して待っててもいいんですけどね、なんか自分自身のね、未来、そしてみんなの未来のためにね、自分の実力を磨いていくのがね、非常に重要なことだと思います。まあ、とにかく日本再生ということで、人を集めてきて、で、立て直すと、まあ、それがですね、唯一の、まあ、残された道かなと、そんな気がしておりますので、まあ、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。長老のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。